夜景ちゃん、
モカマタリの
テアンデーホリデー。この番組はあなたの暮らしにジャストフィット、蒲田文化センターの提供でお送りします。
始まりました、テアンデーホリデー第84回です。
はい、84回でございますよ。
はい、先日徳島に行ってきまして、はい、
あ、そうなんですね。
突然ですけども。
そうですね、
はい、ちょっとね、先週の終わりに、ね、氷河期の話を
そうなんですよ
するという予定だったんですけど、ちょっと徳島に行った話が日に日に忘れてきてですね、思い出せなくなるとちょっとまずいなっていうんで、急遽差し替えまして、
ね、なのでこの話を先にさせていただきます。
はい、覚えてる限りちょっとねご紹介しようかなと思いますけども、はい、徳島が今回初めてですね、人生で行くのが。
はいはい、
で、四国自体が2回目ということで、
はい、
2泊3日で、実質まあ、1日目は夜出発したので、
はい、
まあ1泊2日に近い感じではあったんですけども。
じゃあホテルに直行みたいな。
そうですね、初日はもうね、着いたらもう9時近いって感じだったんで、
あ、はいはい、はい、
あまり見どころが、まあ初日はなかったんですけど。
まあ暗いでしょうしね。
すごく暗いんですよ、徳島。
すごく暗いんですよ。
とにかく暗いですよ。びっくりしました。
そんなに、そんな言うほど暗いんですか？
いや、暗くてね、本当に、もう怖くなりましたもん。
で、何で行ったんですか、まず徳島までは。
飛行機ですね。
あ、飛行機。じゃあ空港着いて。
着きました、着きました。なんとか。
で、空港暗いんですか、もしかして。
空港はね、さすがに明かりはあるんですよ。
そうですよね。
一応電気は通ってるみたいだったんで。
なんて言い方。
最低限の照明は、ありましたけど、
はい、あ、はいはい、
でもそんなになんか、光光と明るいっていう感じじゃなくて、
あ、そうなんですね。
まあ、しれっとついてるなって感じの、
しれっと、
落ち着いたライティングでですね、
はい、はいはい。
で、空港がね、小さいんですよ。
あ、小さいんですか？
まあ、こちらだと我々ね、まあ、羽田から成田じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、特に羽田の方が近いので、うん、羽田が一番馴染み深いんでね。どうしてもそれを、はい、基準に空港をね、イメージしちゃうんで。
まあ空港って言うとやっぱイメージしますね、そういうのを、う
ん。で、まあもちろん今回も羽田から出発しましたんで、
うん、
羽田のこの広々としたところからね、
はい、
この徳島の、何でしたっけ、阿波踊り空港っていう名前になったのかな。
ほー。
まあ、特に踊ってる人はいなかったんですけど。
いや、
そりゃそうですよね。
空港ですから、
ね。空港でね、踊ってもしょうがないですけどね。
そうですね。
まあ、すごいこじんまりしててね、びっくりしましたよ。
そうなんですね。
ちょっとした、2、3階建てのショッピングモールみたいな、ぐらいの規模感で、
うんうん。だいぶ小さいですね。その感じだと。空港って感じ。
ね。
にしてはそうですね、空港っていう。
やっぱ大きいイメージありますもんね。
やっぱどうしても大きいイメージありますよね。うん。空の玄関口なわけですもんね、徳島。
そうですよ。
そうですよね。
まあ小さい玄関って感じで。
なるほど。
よかったですよ。
あ、そうですか。
まあ、何が良かったのかわかんないですけど。
良かったって言ったのに。わかんないんだ。はい。
で、まあ荷物取って、はい、出ましてね。出ましてっていうか、その荷物エリアを出て。
うん。
で、そしたらですね、一応黙れヤドロクのヤドロクさんっていうおじさんがいまして、
そうですね。徳島といえばヤドロクさんですよ。
そうですね。徳島ヤドロクさんしか住んでないんでね。
そんなわけないんですよ。
そんなことはないと思うんですけど。
ですよ、
まあ周り何もないんでね。
はい。
ホテルまでちょっと車で迎えに来て送っていただけるということになってまして。
そうだったんですね。
そうなんですよ。でなんかね、まあ実際にお会いするの初めてだったんで。うん、
はい。
まあ、パッと見、あ、いたとかっていう感じにはならないんで、
はい。
いるかなと思って、これね、探したんですよ。
うん。
そしたらですね、はい、なんかこっち向いてる、男性がいましてですね。
はい。
で、なんか帽子をかぶってサングラスしてて、マスクしてて、
はい。
で、腕を組んでいてですね、仁王立ちでですね、
お
ー。なんかちょっと、なんか畳むんじゃない感じの怪しい人がいたんで、
はい。
なんか、気味悪いなと思って。
うん。
あんまり近づかんようにしとこうかなと思いつつね。でも狭いからね。
はい。
まあ、結局近くは通りかかっちゃうんでね。
ああ、まあそうですね。
そしたら、そのおじさん寄ってきてですね。
ええー。
あれと思ったら、まあその人はヤドロクさんだったんですけど。
ああ、ええ、なんですか、私に最初に遭遇した時と同じような感じが、ね、ちょっとしますけど、
ええ、なんか変な
警戒されましたからね、変な人だと思われて。
変な T シャツ着たおじさんがね、こっち見てるなと思って。
あれ思い出しました、ね。
目合わさないでおこうかなって思ったんですけど。
ヤドロクさんもじゃあちょっと近い感じで。
そうだ、まあちょっといでたちがね、そういう、まあ明らかになんか銀行強盗しそうじゃないですか。帽子にね、うん、帽子にサングラスにもうマスクですから、
はい。はい。
もうやるしかないですよね、この学校は。
やるし、そんなことはないと思う。うん。いや、でも、怪しいは怪しかったですかね。
ちょっと怪しかったんですよ。うん、
なるほどね。
で、まあね、あの、うん、まあ、本人確認取れたんでね。
はい。
免許証を見せてもらって。
そんなことしたんだ。
じゃあ、間違いないですね。ということで、はい、あの、はい、ちょっと車乗せていただいてですね、空港を出て、ホテルの方にね、車で送っていただいたんですけど、
はい、
若干道に迷いましてですね。
あら。
まあ、これは暗いっていうのと、
はい、
ヤトロクさんもあの、地元の方ですから、ホテル使わないじゃないですか、もちろん。
ああ、そうですね、使わないですね。
で、まあ、事前にちょっと調べていただいて、で、ホテル見えたんですけど、うん、
はい、
あの、入り口がわかんなくて、
え、
うん、もう目の前にあるんだけど、そのホテルの駐車場に行く道がわかんなくてですね。ちょっと、そのブロック一帯をぐるぐる回って、いや、入るとこないな、ないな、つって。
そう、
で、隣のパチンコ屋の、駐車場入っちゃって、
はい、
こっちから行けないかな、つって、あ、行けないな、つって。まあ、そんなありつつ、なんとか、うん、ホテルに着いたんですけどね。
ああ、よかったです。
で、これがもうその道迷うぐらいね、周りに何もなくて暗いんですよ。
あ、空港周辺のホテルっていうことではあるんですよね、一応。
そうです。そのホテルが一個だけポツンと、10階建てでポンと高いの立ってるんですけど。
一個だけなんですか。
その周りがもう全部、なんだろう、平屋二階建てがポツポツと、畑とかなのかな。おそらくですよ。建物の気配があんまないんですよ。
ああ、はいはいはい。
だ空がすごく広い。遮るものは何もない。
あ、そっか。
街灯もない。
うん。
お店もない。
うん。
人気もない。
うん。
光もない。
うん。
そういう暗い街でしたね。
たまたま時間がね。
あ、そうですね。夜だったからね。
たまたま夜だったからですよね。それはね。うん。
まあそういうとこもありますよね。若干ね、はい、もう、ついて間もないのに、あの、ホームシックになりまして。
うん、あ、早いですね。
ちょっと帰りたいなっていう気持ちがね。
早いですね。
芽生えたのはありました、
ね。やっぱ明かりとか人気がないから。
そうなんですよ。
寂しくなっちゃったんですよね。
普段、いかにね、このいろんな人工的な明かりに囲まれて過ごしてるのかっていうのをね。
あ、まあ確かにそうですね。
実感しましてね。
なるほど。
で、星がすごいですね。
あ、それはいいじゃないですか。
こんなに星が見えんだっていうぐらい。
東京とかね、都会にいたらなかなか見れない光景
ですよ。見えないですね。
それは、それはなかなか良かったんじゃないですか。
まあ、星ぐらいですかね、良かったのは。
なんて言い方をするんですか。
まあ、ちょっと初日ね、情報がないんで、視覚的な。
まあ、そうですね、そうだね。何しろ暗いですから。
そうなんですよ。
他にね、入ってきた情報がなかったわけですよね。
なかったですね。
まあ、たまたまね。
そうなんですよ。で、ホテル着いて、ご飯食べてなかったんで、
はいはいはい。
で、急いでご飯を食べようかなって。まあ、ちょっとホテルは、朝食だけなんで夜ないんですから、近所にですね、店が、コンビニが1店舗だけ。
はい。
で、あとね、とんかつ屋さんが1店舗あって、で、珍しくその店はね、まだ開いてたんですよ。
はい。
で、ただ、閉店時間というか、ラストオーダーがちょうど夜9時。ってて、
はい、
で時計見たら8時55分だったんで、慌てて走ってね、行きまして、
はい、
でも滑り込みで9時ちょうどにね、はい、入店させてもらって、大慌てでヒレカツを食べましてね、
はい、
30分後にはもう閉店で出てけって感じだったんで、
あ、早いですね。
そうなんですよ。で、サラダバー奥さん頼んだんですけど、
はい、
もうあの閉めるから、サラダもね、引き上げていきますよって。
あ、そうなんだ。
お客さんいるのにね、営業時間中。
もうちょっと頑張ってほしいですけどね。
そうなんですよね。そこでちょっとね、徳島らしさのね、味わって。
なるほど。
って感じ。
それがらしさなのか。
わかんないですけどね。
わかんないけど。まあでも、もし引っ ね、引き上げちゃうんだったら、頼むときに言ってほしいですよね。
一応ね、もう頼むとき言われたんですけど、うん、
はい。
とりあえずじゃあもう、あるやつだけ急いで取ってくる
から。それでいいからっていう。はいはい。
で、実際にもう引き上げてたっていう。う
ん、本当に引き上げちゃうんだなっていう。
そう、そうなんですよ。一応あと30分あるんですけどね。
ね、ちょっとね、待ってくれてもいいと思うんだけど。
そう、そうなんですよ、ね。
引き上げちゃうんですね。ね、
お店の人も早く帰りたいのかもしれないですかね、あれは。
なるほどね。早く帰りたいんだね。
もうちょっと頑張ってほしかったですけどね、お客さん的にはね。
そうですね。客の立場からすると、
そうなんですよ。
頑張ってほしかったですね。
まあ、そんな微妙なね、体験を初日にして、まあ一日で終わる気なんですけど。
そうですね。まあ、まあ着いたばっかりですし。
うん。まあ、本番はもう、ね、次の日ですから。
そうですよ。翌日ですからですよ、問題は。うん。
で、待ちに待った二日目ですね。
はい。
で、また朝一番でね、ホテルまで、うん、迎えに来ていただきまして。
ああ、ありがたいですね。
車がないと何もできないですから。
そうなんですね。
もうお世話になりっぱなしです、宿泊さんに。
はい。
助
かりますね。
でも、朝、9時ぐらいかな。
うん。
ホテル出ましてですね。
はいはい、はい。
で、海ですね、海。
海、いいじゃないですか。
徳島の南側の太平洋側ですかね。
はい。
もちろん奥さんが海行きたいっていうリクエストあったんで。
うん。
で、まあ、ヤトロクさんの奥様も、ちょうど休みだったんで。
はい。
ご一緒して、4人でね、海に行きまして。
おお、なんか楽しそうですね。うん。
で、奥さんが、海に落ちてるゴミをね、漁るのが趣味っていうのがあって。
なんかちょっと、その言い方でいいのか分かんないですけど、それもしかして多分ビーチコーミングってやつだと思うんですけど。
最近のね、そのおしゃれな言い方だとそういうふうにも言うらしいんですけど。
別に、ゴミ漁りってね、だいぶ、ね、よくない言い方な気がするんだけども。
まあね、素人目にはそう見えるんですけど。
まあなんか海岸にね、落ちてるものをこう。
そうそうですね。
まあ結構面白いものが落ちたりするから、
うん。そうなんですよ。まあそれがもうね、目的みたいなところが奥さんあったんでね。
はいはいはい。
で、行ってくるっていうことで、うん、遠くからだったら見えなくなってったと。
あ、もう、ずっと海岸をこう歩いてってしまわれたわけですね。
そうなんです
ね、うん。
で、ヤドロクさんとヤドロクさんの奥様も、
はい、
そこの海行ったのが初めてらしくて。
おー。
で、まあね、普段ね、そんな、例えばその、うん、海水浴とか、何ですか、ヨットだの、うん、サーフィンだの、
はいは
い、そういうのやる人だったら、まあ行きますけど、うん、あんまり普段ね、我々も海って行かなくないですか。
まあ行かないですね。
そんなにね、行かないですもんね、
う
ん。
そうですね。
だから、まあ同じ徳島でもね、行ったことなかったっていうことだったらしいんですけど、うん、
はい。
思いの方がすごい綺麗で、その海が。ちょっと何海っていうのかな。わかんない。名前わかんなかったですけど。
はい。
何らかの海行ったんですけどね。
まあ、海ですけどね、
砂がすごい細かくてですね。で、ゴミもない。
ああ、はいはい、
で、水もかなり綺麗でね。
うん、お、いいですね。
透明度が高いのかな、うん。
はい。
ちょっと感動しまして、わあ、綺麗だなって最初の5分くらいはね、思ったんですけど。
はい。
またそこもね、何もないんですよ。
うん。まあ、ないからこそ綺麗。
まあ、そうなんですけどね。で、ヤドロクさんの奥様も、ちょっとゴミ漁り行ってくるわ、つって、うん。趣味じゃないと思うんですけど、
め
っ
ちゃ楽なんで。
ちょっといろいろね、うん、下向きながら、
はい。
とぼとぼとあちこち行ってて。うん、で、ヤドロクさんと二人でね、
はい。
立ち話は何ですから、って思ったんですけど、座るところがないんですよ、は
い。あ、そっか、何もないから。
何もないんですよ、本当に。
そうだ。
で、
何もないから、
日差しが強くてね、
ああ、
若干暑いんですけど、
ああ、
手持ちの飲み物がちょっと尽きてきまして、
はい。
で、ちょっと飲み物買おうかなと思ったんですけど、自販機もないんですよ。
あ、そうだ、何もないから。
で、お店もないと。
ないですね。
で、目の前には海水いっぱいあるんですけど、
そうですね。
飲むとちょっとね、まずいじゃないですか。
あれ。ダメですね。海水飲んだらいけませんね。
なんで、もう我慢しながら、
はい。
熱中症と脱水症のね、恐怖に怯えながら、
はい。
2時間以上。
長い。
立ち話を。
長いですね。
しましてね。
はい。
そこでもうね、完全に日焼けしまして。
ああ、でしょうね。
もう痛くて痛くて。
はい。
失敗しましたね。
そっか。何もね、遮るものがないところにね。
ちょっと油断してましたね。
そうですね。ちょっとそれはそうですね。想定してなかったですね。
そうなんですよ。ところがね、ヤドロクさんがその、うん、先ほど出ましたけど、帽子かぶってね、 はい、サングラスしたりマスクしたりとか、
はいはい、
で服も長袖なんですよ、暑くて、はい、で、うん、ズボンも入ったしちゃんと長い、はい、
うん、
で私 T シャツに短パンだったんで、
あ、一人だけ防御力が
ちょっとね、そう装備の差がね、
そうですね、差が出ますねこれ、
うん、余計消耗しつつね、海を後にしまして、
はい、
で初めての昼食ということで、
あ、いいですね、
道の駅連れてっていただきましてね、
うん、うん、
名前なんだったっけな、くるくる、うん、ナルト前の海なんとか道の駅みたいな、ちょっと名前がおぼろげなんですけど
前の海出てきてますけど、
前の海はいないかもしれないですけど、
くるくる前の海出てきてますけど、
なんていうかその高速道路のサービスエリアみたいな感じなんですけど、
はい、はいはい、
で手前の駐車スペース広々としたところに、
うん、
なんかね、輪切りにしたさつまいもとか、
はい、
あと建物の上に輪切りにしたレンコンとかの巨大なオブジェが置いてあって、
はい、
結構ね印象的な感じだったんですけど、うん、そこまあ中入るとね本当にお土産屋さんみたいな感じでいろいろ置いてあったんですけどね、そこで海鮮丼と、うん、はい、わかめの味噌汁を、
いいじゃないですか、注
文したんですけどね、わかめがね、
うん、
ちょっと見たことないレベルの厚みとその広さ、
わかめがですか、
はい、そうなんですよ、なんかなんていうのかな、ひもかわうどんとかの平べったいのあるじゃないですか、
ありますあります、はい、
あれを3倍ぐらいにこう広げたような、
そんなにでかいんですか、
のがでっかいお椀に、もう、はい、もりもりと入っててですね、
すごい、
うん、わかめがすごい美味しかった、
あ、味もいいんですね、
ほんとわかめしか入ってない味噌汁なんですけど、
ね、あ、でもそれぐらいのわかめだったらシンプルにその方がいいかもしれないですね、
そうなんですよ、
うん、
ちょっとスーパーで見るわかめとはね全然物が違ったんですごかった、
へー、それはちょっといいですね、
ね、なんか高そうですね、あんだけのワカメになると、うん、
ちょっとお高い
です か
ね、
うん、
そんな感じ
です、ね、ワカメいくらだったかな、700円したかな、もしかしたらそこまでかなかった、結構いい値段だったんですよ、
いいお値段ですね、
2、300円とかではないですね、うん、500円以上はしたと思うんですけど、ね、は
い
は
い
は
い、なかなかいいお値段してますね、
まあでもそれに見合うね、
うん、
まあ、強いワカメが入ってましたんで、
はい、
まあ良かったかなと、
あ、でも良かったんじゃないですか、それは、
そんな、まあ昼食を経て午後はですね、
はい、
ちょっと名前覚えてないんですけど、何らかの山に登りまして、
何らかの山
で、連れて行かれたんですけどね。
はい、
このね、また山に行くこの道もね、うん、すごい何もなくてね、
うん、
本当に山道なんですよね。
はい、
で、あんまり車ともすれ違わない。で、景色はいいんですよ。まあ、
うん、
晴れてましたしね、
うん、
空のこの青とね、山の緑のコントラスト、
うん、いいじゃないですか。
いい感じね、
うん、
非常にいい感じだったんですけど。
目が良くなりそう。
うん、なりそうですね、ただ街灯も少なかったんで、夜は相当怖いと思うんですよね。
はい、夜はそうでしょうね。
だ結構盛んにね、遺体を遺棄したりしてんじゃないかっていう想像をしましたよ。
ちょっと。ってことを考えながら、
カメラとかも多分ないから。
あ、まあ、ないでしょうね。
足もつかないで、これはいいんじゃないかなって思いましたよ。
なるほどね。そうでしょうね。発見され、
やすいでしょうね。そうですよ。あれ、カメラポイってちょっと投げたらもうね。
そうでしょう。
誰も見る気もしないですよ。まあ、そんな怖いところにね。山の
手で。勝手に怖いところにしちゃってるだけですから。
怖くはないですね。
怖くはないですね。
一般的には。
はい。
で、山の上に、なんかね、フレンチのレストランみたいなね。
また
すごいおしゃれな店がありまして。
はい。
フレンチモンスターというお店の看板が撮った写真に書いてあったんで、そういう名前の店だと思うんですけど。
はい。
そこに入りまして、何らかのね、コーヒーを、いただいたんですけどね。
何らかのコーヒー、
なんかね、コーヒーに何かが入ってたんですよ。
ああ、なんだろうな。
多分ね、カボスだったかな。徳島の乳酸がね、カボスだったの。
ああ、はいはいはいはい、はい。
カボス入りコーヒー、アイスコーヒーとかね。
いいじゃないですか。
で、お店の2階か、3階かな、うん、が、テラスになってて、屋上でこうね、ちょっと眺めながら、
はい、
飲めるということでね。
おー、いいですね。
山と、海だったのかな、あれは。
うん。
何らかの大きな水溜りがありまして。
海かな。
海かな、うん、あれは。ちょっと、方向感覚もわかんなかった。自分がどういうのかよくわかってなかった。
山道なんて何、ぐねぐねしてますからね。
そうそう。
わかんなくなりますよね。きっとね。
土地勘ないんで、どっかよくわかんないけど、まあ、いい景色で、はい、コーヒーをいただいてということでね。
いいじゃないですか、
なかなかね、この辺はね、いい感じでした。
ああ、よかったですね。
で、山を今度降りてですね。
うん。
目玉スポットですね、次は。
お
これがね、鳴門橋という橋が。
ああ、やっぱね、あの辺行ったらね、見ときたいですよ。
淡路島と繋がってるんですかね、あれは。
はいはい。
大きな橋がありましたよ。
うん。
で、その下に、渦潮ですか。
それですよ。
これがね、見物だっていうんでね。
いや、みんなそれ見に行きたいですもん。
そうなんですよ。で、橋の、上が車通ってんのかな、あれは。
はい。
自動車道になってて。
うん。
で、その下の層が、途中まで歩いて、行って下を見られるようなね。
おー。こう
観光、はい、スポットみたいになっててですね。
はいはいはい。
で、下の方をね、まあ、ちょっと、歩いてって、
うん。
渦潮を見ようというね。
ああ、いいですね。
目的で向かったんですけど、このね、鳴門大橋のその、観光所の入り口にたどり着くまでがね、
はい、
結構な坂道を、歩いて登らなければいけないような。
そうですか。
駐車場で、うん、山の中腹で、車止めて、
うん、
そこからはもう、自力で歩いていくしかないみたいな、強制的に。
そうなんですね。車、そんなに近くに止められない、ね。
止められないですよ。そう、うん、そうなんですよ。
うんうんう
ん、なんかそういうちょっとね、意地悪な作りになってまして。はい、
なんかしょうがないでしょうね。
まあしょうがないですね、もう。
うん、
もう汗だくで、もうね、はい、息上がりながらやっと、入ったわけなんですけど。
いや、大変、
ここはすごかったですね。とにかく橋の大きさが、うん、もうね、近所の川の、橋とは大違いですね。
そうでしょうね。
これを人間が作ったのかっていうぐらい、
うん、
でかかったですね。
ああ、結構だから、見応えね、橋そのものにもやっぱ、ありましたか。
ええー。もうなんすか、海面から50メートルぐらいの高さを、
はいはいはい、
幅何メートル、あれも幅も50メートルあんのかな。
うん、ああ、大きいですね。
相当広いですね。
うん、
その橋を下こうね、ずっと歩いていくと、はい、たまに東京タワーの上の展望台の床みたいに、
うん、
クリアパネル敷いてあって。
ああ、はいはい。
うん、真下が見えるみたいなね。
おー、いいですね。
サービスポイントあるんですけどね。うん、これは怖くてですね。
うん。
もう足がすくむような。
おい。
高さなんですけどね。
ま
あ、そんなのを見ながら、うずしおポイントまで奥の方行くとね。つくわけですよ、うんうん。
いよいよね。
いよいよですよ。うん、
はい。
で、うずしおがね。
うん。
ちょっと営業してなかったんですよ。
え？
やってなかったんですね。
渦潮やってない。
やってない
です。渦潮やってないってあるんですか？
そうなんですよ。私ね、行ったらずっともう24時間営業だと思ったんですよ、渦潮って。
そんなイメージでしたよ。
そうですよね。
うん。
そしたら休みだったんですよ。
で、渦潮ってお休みするんですか？
休みあるっていう、そういうことを知りまして、現地に。
はい。
で、看板見ると、1日2回の営業とかだったかな。
少ない、
うん、なんか少ないんですよ。そうなんですよ。で、行った時間帯は営業してない時間だったんで。
なんてことだ。
一回も渦を見ることなく、まあ、帰ってきたわけなんですけど。
ただじゃあ海面を見て。
そうですね。
帰ってきた感じですか。渦を巻いていない。
そうなんですよ。
ああ
。橋の、なんていうか、うん、左と右からこう、はい、海流が来てて、
うんうん、
まあ、ぶつかってなんかあそこら辺、もにょもにょしてんなっていうところあったんですけど、
ここが渦潮になるんだろうな、みたいなところあったんですね。
そうですね。営業時間は多分そこは渦なんですよね。うん、
ああ、はいはいはい。ああ、なるほど。そっか。
なりそうだなっていうのだけを見て帰ってきた
っていう。あそこが多分渦潮になるんだろうな。なるであろう海面をただ見るかってい
う
んだ。
そう
なんですよ。一番見たいやつなのに。
残念ながら、まあ見れなかったですよね。
ああ、しょうがないですね。でもこればっかりはね。
また機会があればね。渦をやってる時に行きたいもんですけどね。
そうですね。
生きてる間に行けるかどうかわかりませんけど。
行ってほしいですけどね。
結構遠いですからね。
まあね。
なかなかね。
そうですね。
気軽にね。ちょっと近所のコンビニ感覚では いけないところありますけど。
さすがにその感覚でちょっといけないですね。
で、ナルト橋を後にしまして、続いてですよ。まあ、結構行ってますよ、ね、この二日目はね、うん。続いてがですね、四国88箇所の一番二所。
はい。
ということで、霊山寺というお寺ですかね。
はい、はい、はい。
こちらに連れてっていただきましてですね。知ってる方は、ご存知かと思いますが、水曜どうでしょうでね。四国88箇所巡りっていう企画がありまして、
うんそうですね。
そこで一番最初にね、訪れたお寺ですかね。
はいはい、
そ
うですね。
そして知られるということ
で、知ってますよ、
で、そこ行ってきましたけども、ね、大泉さんのパネルがないんですよ。
パネルがないんですね、特に。
ないんですね。特に水曜どうでしょうのテイストは何もなかったんですね。
ないんですね。
なかったですね。
さすがですね。88箇所っていうのは。全くそんなことは気にしないんですね。
そうですね。なんか置いてるのかってちょっと期待したんですけど。
であったら嬉しいですけどね。
できればね、顔はめパネルなんかあったり
するね。あると嬉しいですね。
おじいさんの顔を送り抜いたって。
そうですね。はい。
そういうことはあんましてなかったんですけどね。まあ、雰囲気すごい良かったですね。
いいですね。
お寺のね、中もいいんですけどね、その手前の庭園みたいになってるところはまたね、すごい、趣があって、で、ちょっと大きめの池なんかにですね、鯉が大量に泳いでまして。
あ、大量に、
もうどの鯉もでっかくて太ってんすよ。
おー。で、そうなんですね。
覗きに行ったら、ブワーって集まって、もう、うぞうむぞうで、口をバクバクバクバクバクバクやってんすよ。
怖い。
怖くて怖くてもう。
ちょっと怖い。
なんであそこはもうちょっと近寄らんとこうかなと。いう感じではあったんですけどね。
きっとあれですね、みんな餌くれるんでしょうね。
もらってんでしょうね、もうあれは。完全に餌付けされてますよ。
そうですね、いっぱい人来るだろうから。
そうですよ。だから、結構観光客の人も多かったですね、そこは。
そうでしたか。
で、ちょっと、意味はわかんないんですけど、パチモンのパンダみたいな置物が置いてありました。
なんだそれは。
いや、私も何なんだろうなと思ったんですけど。
そんなものが。
ええ。なんだろう。中国の、
はい。
二昔前の遊園地に置いてあるオブジェみたいな。
いい感じですね。
なんかを想像していただけると、
うん。
かなり近いんじゃないかなっていう。
どうでしょう関連のものは置いてないけど。
ええ。
なんか変なパンダ置いてあるんですね。
そうなんですよ。まあ、よく公園とかにそういうのあるじゃないですか。はい、ちっちゃいやつ
ありますね。
またがれるような。は
い、ありますね、
あんなのがポツンと、庭園に立たさってまして。
不思議ですね。
それ一体だけなんですよ。
人も一体だけなんですね。
他のものは何もないですよ。
普通ね、ウサギとかね、
シリーズと
かね、いくつかね、並んでたりするもんだけど、そういうわけでもない。
ないんですよ。理由なきパンダっていう。
理由なきパンダ。いいですね。
関連性もよくわかんない。
わかんないですね。なんでしょうね。不思議。
それが一番印象深かったですね、このお寺は。
そうだったんですね。まあ、急にそんなものあれやね。
そうなん
ですね。確かにね。記憶には残りますね。
まあ、そんなわけで、パンダをね、鑑賞して、このお寺は終了ということで。はい。で、もうそろそろ夕方になってきまして。
はい。
この日私が、唯一、最初から行きたいと思っていた、場所がありましてですね。
はい。
名前がコインスナック、御所24という名前でですね。
おお。
御所って読むのか、御所って読むのかちょっとわかんないですけど。
はい。
ここがレトロ自販機が並んでいる。
はい。
お店っていうか無人。何ですか自販機、並んでる店。何て言うんだろうああいうの。オートパーラっていうのかな。まあ、レトロ自販機結構好きなんでね。事前にあると聞いてはいたので、まあぜひちょっと連れてっていただきたいなと。お願いしてね。
それはちょっと見たいですね。
で、行きまして、ここがね、見どころが何と言ってもですよ。日本に2台しかない。
はい。
ボンカレーの自販機というのがありまして。
おー。
稼働しているのが、神奈川県の相模原にある、はい、中古タイヤ市場みたいなところがあってですね、
うん、
多分全国で最強の、何十メートルもね、レトロ自販機がずらっと並んでる、有名な場所があるんですけど。
うん、有名ですね、あそこね、
そこに1台と、この徳島の、コインスナック5所24っていう、この2カ所にしかね、はい、ないらしいんですよ。
おー、すごい。
うん。
はいはいはい。
で、まだ30代そこそこの、食店二角師匠がですね。
あ、若いですね、それは、
うん。ジャイアンツのユニフォームを着てですね。
あ、そう。
ニカッと笑ってるパネルが。
はいはいはい。はいはいはい。
ついてるやつなんですけどね。うん、これがありましてね。
ありました。ああ、いいじゃないですか。感動してね、
もう歩み寄ったんですけど。
ええ。
コイン入れるところに、故障中って貼ってあってですね。
うん、
動いてなかったんですよ。
嘘だ。
ええ。ああ、やってないんだと思って。
やってないのか、うん。
で、ヤドボクさんがね、1ヶ月ぐらい前に、はい、下見に行っててくださったんですけど、
うんうんうん、
その時は動いたらしいんですよ。
あ、そうなの、
ええ、
うわマジか。
いや、ちょっと残念だなとね、
う
ん、
そうですね、
思って、まあ、他の、うん、レトロ自販機もあるので、
うん、
ちょっとね、見ていこうかなと思ったらですね。
はい。
前代故障中だったんですよ。
え？
一個もやってないんです
よ。待ってくれよ。そんなバカな。
そうなんですよ。
ええ
ー。だなんかこう、うどんそばなりね、ラーメンなり、
うん、ホット
なり、
そうですよね、
うん。なんか食べたいなと思ったんですけどね。
ねえ、せっかくだから。
もうノーマネーでフィニッシュですよ。やってないから。
やってないもんね。
ええー。
ちょっとさみ、残念ですね、それは、
ねうん。がっかりしてたんですけどね。
そうですね。
そしたらですよ。
うん。
なんかね、店の奥のところの、なんか清掃用具置き場みたいなところからですね。うん、
はい。
ファミマのおばちゃんが出てきたんですよ。
ファミマの、はい。ね
まあ、なんでファミマってわかったかっていうと、
うん。
ファミマの、お店の服を着てたんで、
あ、いやい
やいや。ファミマって書いてあったんで。
じゃあ、
明らかに店員さんなんですよ。
じゃあ、そうそう、ファミマの店員さんですね。
うん、なんと、あんなとこに人いるんだろうなって思って。
そうですね。
ええ
う
ん、で、入り口がもう一箇所で、あと奥行くだけなんで、
うん、
入ってきたの見てないんですよ。
お
で、奥から出てきたのは何だろうなと思って、
うん
うん。で、そしたらですね、話しかけてきまして。
あ、はいはい。
ねえ、どっから来たんだって言うんでね、
うん、
東京から来ましたよって。話したんですけど。
はい。
そしたら、その、おばちゃんがね、衝撃的な、ことを言い始めてですね。
うん。
この店、今日で終わりだからって言うんですよ。
え？
え？終わりなの？って。
終わり？
今日で終わりなの？って。
え、じゃあもう、まさに、終わる日に、ちょうど行ったんですね。
最終日。
ええー。
終わるんですか？そう、何回
も言
ったんですけど、終わるって言うんですよ。うん、
終わるんだ。
全部壊れちゃって、うん、
はい。
ボンカレーもちょっと前にね、変な音し出して止まっちゃったので、
ああ、そうなんだ。
もうね、ね、うん、潮時かなって言うんで、
ああ、
決めることができた
ね。うん。
言うんですけど、
うん。
で、ちょっと聞いてみたら、もうね、そこのお店は50年近くやってたらしいんですよね。
長いですね。
ええ、うん。その長い歴史の最後の1日に、偶然、うん訪れていたっていう。
そうですね。
ええ、
うん。
ことでね、なんかすごい、こう、縁というかね。
うん。
何か巡り合わせがあって、こう、この日だったのかな、みたいな。
そうですね。
ええ、ことを思ってたらですね、うん。
はい。
なんか埼玉県のナンバーの車が来てですね。
うん。
若い男性が3人降りてきまして。
はい。
で、その壊れた、自販機とかの方に行ってですね。
はい。
で、おばちゃんになんか話しかけて。
うん。
そしたらですね、鍵を受け取って中開け出したんですよ。
おう。
ええ。
おう。
なんだと思って。
うん。
で、まあ、ちょっと知らない人ですけど、思い切って声かけてみたんですけどね。
うん。
修理しに来たらしいんですよ。
おう、はい、はい。
で、うん、なんかね、本職ではないらしいんですけど、
うん。
趣味で、全国にある、レトロ自販機を修理して回ってるっていう。
そんな人らしいんですよ。
え、うん、そんな方たちらしくて。
はい。
で、今回のそのボンカレーがもう2台しかないんで。
うん。
回収して、修理をして。
うん。
もしうまく治れば、
うん。
関東のどこかで稼働させる予定だという話を聞きましてですね。
はいはい、はい。
あ、これ帰ったら、地元でもしかしたら見れるかもしれないなと。
そうですね。
ええ。
うん。
そういった、マル秘情報をですね、入手しましてね。
はい。
はい、ええ。で、その人たち、実はその日、朝、四国に入ってですね。
うん。
愛媛県にある、レトロ自販機を修理してきたらしいんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
ええ、
うん。
で、その足で、この徳島にある、レトロ自販機の修理と、引き取りですね。
は
い、
お
ー。に来たということで。
はい。
その日の夜中に全部引き上げますと。
あ、そうなんですね。
ええ、うん。いうことで、まあ、その場を後にしたわけなんですけど、
はい。
次の日かな、まあ、こっち帰ってきてから、うん、治安の悪い SNS があるんですけど、
はい。
あっちの方でね、ちょっとお店の名前とかで調べたらですね、
はい。
もう撤去された後の抜け殻になったお店の写真を上げてる方いましたね。
おー、はいはいはいはい。
ちょっとしみりしましたね。
そうですよね。
ただそのボンカレーの、自販機がね、
うん、
まだ次の人生歩む可能性を秘めてるという話は多分みんな知らないんで、
うん、
ああ亡くなっちゃったって悲しんでるっていう人がね、うん、何人か見かけましたけど、
うんうん、
まだ悪いじゃないんだぞっていうのをね、
うん、
私は知ってるんで、
うん、
ニヤニヤしながら眺めてました。
いやいやしながら眺めてたんですね。
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。はい。なるほどね。うん。俺は知ってるぞと。
そう、そうですね。ちょっと優越感に浸ってしまいましたけど。
なるほど。
そんなわけで、レトロ自販機も満喫して、日が沈んで、二日目が終了という、う
んですよね。そんな感じでしたか。
二日目の夜、夕食がですね、うん、せっかく徳島なので、徳島ラーメン。うん
ね、いいですね。
うん、まあ、現地の、名物的なものであるということでですね。うん、
はい。
お店がラーメン東大という、
うんうん、
東に大きい東大と。
お
ぉ。まあ、そこに行きまして、徳島ラーメン本場の、うん、いただきましてね。
はい。
まあ、美味しかったですけどね。
あ、よかったですね。
味がね、すごい濃厚で、
う
ん、
はい、
甘辛い。
甘辛い感
じなんですよ。ええ。
へ
え。豚肉を炒めたやつが上に乗ってるのはね、うん、結構特徴なんですけど。
はい。
あれはね、
うん。
太りますよ、多分。
もうちょっと美味しかったとか、そっちの方
を、ね、
言っていただく方が良い気がしますが。
美味しかったですね。
まあ、まあ、まあまあ。
徳島ラーメンって普段食べます、う
ん、いや、食べないですね。
食べないですよね。
食べないですね。あんま見かけないですしね。うん、
ですよね。
うん、
ええ。実はね、蒲田はね、駅前にあるんですよ。徳島ラーメン専門店。
うんうん、
ええ、
はい。
なんで、何回か食べたことあったんですけど、
うん、
やっぱりね、現地の方がね、
うん、
美味しいって言っちゃうとね、うちの蒲田の駅前の徳島ラーメンが美味しくないみたいに聞こえちゃって、ちょっと語弊があるかもしれないなと今思ったんですけど、
は、
う、
い、
ん。ええ、まあ、美味しかったですよ。ええ、徳島ラーメン。
良かったです
ね。ええ、良かったですよね、うん。
ただ、太りそうではあるっていう。
そう、太りそうではあるんで、
うん
太りたくない人はあまりお勧めできないかもしれないですね。うん、
ああ、まあね、でもたまにね、食べるぐらいだったら、まあいいのかな。
そうですね。なんかね、生卵ついてきたのかな、あれ。
へ
え。テーブルに囲わって、
うん、
生卵が乗ってあって、
うん、
自由に使ってよかったのかな、よくわかんないけど、一個いただきましたけどね。
はい、はい、はいはい。
うん、この卵を落として、食べると、
うん、
すき焼きみたいな感じ。
で、なるほどね。
ちょっと味がまろやかになるっていう。
はいはい。
そういった、まあ、ギミックもね、ちょっと仕込まれて いいんじゃないかなっていう感じですよね。
ちょっと美味しそうですね。
ええーうん。まあそんなわけで、だいぶ、盛りだくさんの二日目でしたね。
二日目盛りだくさんでしたね。
ちょっと今週、これ尺大丈夫ですか？長く喋りすぎてんじゃないかなと思うんですけど。
いいじゃないですか、別
に。いいですかね。もう多分半分ぐらい寝てると思いますけど、三日目行きましょうかね、チャンス
したら。起きててほしいけど。
で、三日目がですね。
はい。
またうちの奥さんのね、たっての要望で、うん、
はい。
またゴミ拾いたいと言い出しまして。もうね、はいはいはい、昨日拾ってきたんと思ったんですけどね。うん、またゴミ出ちゃう、ゴミ。
またそうね。
朝からゴミ拾いたって言うんでね。昨日は海だったんですけど、今日は川だって言うんで。
あ、川で？
うん、徳島県に吉野川っていう川があるらしい。
ああ、はい。有名ですね。
なんか有名らしい。私全然知らなかったんですけど。
うん。
で、そこの川沿いで、
はい。
どっか拾えるとこないかっていう ということで、
うん、
川沿いを延々と、アドロクさんを走らせてですね、
はい、
で降れるとこないかないかってずっと見て回ってですね、
はい、
まあ、川といってもね、いい感じでこう河川敷から川にそのまま行けるっていうような、地形をしてるとは限らないですから、
あ、まあそうですね、
もう五番手になっちゃった
切り立った崖、
あ、そうそうそう。
が多い気がする
な。そうなんですよ。
確か、
うん、ええ。はい。そういうところの方が多いんで、
うん、
Google のね、地図で、衛星写真にして、一生懸命スクロールしながら、
はい、ああ、はい、はい。
ここ行きそうだなん
じゃないかって、ええ。すごいですね、
ええ。で、探してやっと、そこら辺までこう着いたんですけど、うん、ちょっと降りる道がなくてですね。
はい。
で、取っていいのかよくわかんない。道路か、どうかも怪しい。ただ、わだちになってるから、いけんのかな、みたいな。
ああ、はい。
ところに車突っ込んでってですね。
ええ。
もうアスファルトも舗装もないところですね。
だいぶチャレンジングですね。
で、入り口になんか、関係者以外立ち入り禁止って看板あったんですけど。
うん。
ええ。まあ、ゴミ拾いに来た関係者ですっていうことで、ちょっと入れさせてもらったんで。
あ、いいかな。そうですか。
ええ。で、そこで、まあ、車止めて、そこからもう歩いていかないといけないっていうので、
はい。
奥さんだけ一人、急いそと。
うん。
長靴履いて降りていきまして。
ほう。
で、やることないんで、周り何もないんで、また、
うん、
車の中でおしゃべりをしてたと。
あ、同じ感じですね。
そうなんですよ。これで午前中終了ですよ。
あ、終わったんですね。
終わりました。
終わったんですね。午前が。そうでしたか。
ですよ。で、もうこの日、帰る日なんで。
うん。
夜帰るんで、
はい。
まあ、あとはね、あんまりもう動き回ってもね、二日目でだいぶやられてるんで。
まあ、盛りたくさんでしたからね。
今日はもうゆっくりしましょうということで。
はい。
あとはもう食事ですね。
うん。うん、
お昼ご飯ということで。
はい。
行ったのがですね、これはちょっとお店ではあるんですけど、うん、珍しい形式でですね、はい、車なんですね。
ああ、はい、はい。
移動販売店みたいな感じで。住所不定のお店っていうんですかね、
大変。うん、住所不定っていう言い方はどうかと思うんだけど、まあ、移動してますからね。
そうですね、移動してますからね。ちょっと住所が定まってないっていう、
うん、
お店なんですけど。はい、これがね、ヤドロクさんが、一押しでですね、多分番組の方でもね、もうなんか、繰り返し何回も多分紹介されてるんじゃないかと思うんですけど、
はい。
ジャンキーファンキーっていう名前の。
ああ、はい。黙れヤドロク聞いてると、何回も出てくる、
はい。そう、そうなんですよ。
お店ですね。
なんかね、うん、壊れたレコードのように言ってますよね。
そんなには
言ってない、ね。
そんなには言ってないという。そんな言い方もよくない。
それぐらいね、一押しのお店
だと聞きます。
うん、
はい、はい、
で、ちょうどその日は、うん、徳島駅という駅が、
はい。
あるらしくてですね。唯一のなんかこう、市街地らしいんですけど、うん、
はい。
そこの駅周辺の、デパートかなんかのね、まあ、1階で、うん、販売をしてると。なんかイベントがあるみたいで、それに合わせて、
は
い、出店してるみたいな。
ああ、はいはいはい。
情報を、まあ、事前にもう、本人から聞き付けたということで、うん、矢田さんが。で、そこをちょっと行って食べましょう。
ね、ああ、いいじゃないですか。
連れてっていただいてですね、うん。
はい。
いや、そしたらあったんですけど、すごい行列なんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
うん、大人気でもう、で、並んでる間に、もう、後ろにどんどん人が、もう並んでいく。
すごい、
うん。感じてね、これはすごいと起きちゃったなと思いながら、
はい、
おむそばと呼ばれるですね。
うん。
焼きそばの上に、オムレツをかぶせて、
はいはい。
もういろんな味付けをしてるみたいな。
ああ、美味しそうですね。
感じなんですよ。
ええ。うん。
これがね、600円とかかな？
安い。
で、いいボリュームでね。
うん。
味もすごい美味しいんですよね。
おー、いいじゃないですか。
焼きそばなんだけど、この麺にコシがあってね。
おお。
すごい食べ応えがある。
へえ。うん。
でもその場で、生麺をフライパンでこう炒めるとこから調理してくれるんで、
熱々で。そっからやってくれるんですね。
うん。これはね、すごかったですね。この値段でこの味でこの量っていうね。
うん。
明らかに最初に取れてないんじゃないかなっていう。
あ、ちょっと心配になっちゃうような。
ええ
ー。うん、
まあ。なかなか衝撃的なお店ではありましたけど。
あ、でもそれだったらやっぱ行列できちゃうかもしれないですね。
ええ
ー。
で、そのね、移動販売車にね、いろんなステッカーが貼ってあったんですよ。うん、
はい。
ええ。だもしかして言えばね、
うん。
我々の番組もステッカーも貼ってくれるかもしれないな、と。思ったんですよ。
はい。
でもステッカー持ってなかったんで。
あ残念。
そんなシチュエーションがあると思わないから。
まあ思わないですもんね。
持って歩いてないんでね。
う
ん、
そうですね、
ええうん。なんで後日ちょっとね、ヤドロクさんにステッカーを理由なく送って、
うん。
まあ貼ってもらおうかなと。
あ、
画策してますんで。
なるほど。
そういうことですね。徳島の方にもね、ちょっとこの番組の宣伝ができればなと。
ああ、そうですね。聞いていただきたいですね。
ちょっと下心を持ちつつ、お店を後にしたと。
はい。
いうことなんですけどね。このね、徳島駅、うん、なんていうか、鉄道の上を、こう、車、はい、車両が走るっていうような、公共交通機関があるんですけど。
はい。
これ普通電車って言うじゃないですか。
言いますよ。
ええ。でも電車って言わないんですよ。
なんでこう遠回しな言い方をしてんのかなって今ちょっと思いながら聞いてたんですけど、どういうことなんですか？
これがね、
うん。
電車じゃないんですよ。
電車じゃない？
そうなんです。徳島県って、すごい田舎なんで、
はい。
電車がないらしいんですよ。
え？
ええ。
でも駅ありますよね。
駅はあるんですけど、電車はないっていうね。
電車ない。
うん、ええ。噂によると、日本の都道府県で唯一電車はないっていうぐらい言われてましたかね。
え？
沖縄も電車なかった気がするんだけどな。モノレールだったかな、あれは。
あれなんだっけ、新交通かな。
ね。うん、だもしかしたら、まあ沖縄と徳島ぐらいなのかな。
うん。
電車ないっていうと。
はい。
で、まあ実際のところ見た目電車なんですけど。
はい。
あの、上に架線がないんですよ。
え、あ、じゃあ電気で走ってないってことですか？
そうなんですよ。
はいはいはい。
だから、あの、運転手さんが一生懸命おにぎり食べて自転車漕いでるみたいな。
そんなわけないでしょ。人力？
いや、ちょっと乗らなかったんで、動力はわかんない、うん。定かではないですけど。まあ何らかの動力で動いてると思うんですけど。
それはそうだと思うけど、さすがにそんな人力じゃないと思ったけどな。うん、ディーゼルとかあるじゃないですか。
ディーゼル
だったら。
まあそうですね。うん
まあ多分ディーゼルじゃないかなと思いますけど、
何かしらの動力、エンジンを積んでこう回して動いてんじゃないかと思うんですけど。う
ん、なんで謎の動力にしたいのか。
まあその方はロマンが。
あ、ロマンはね。まあ、あるかもしれないですけど。
ヤドロクさんが言うには汽車と呼んでましたね。
あ、汽車。
石炭っていう感じでもなかったですけどね。
ねえ。
ガソリンなのかな。灯油？
いや、軽油とかじゃ
ん。軽油。何らかの油ですかね、じゃあ。
まあ、油だと思いますけど、
ちょっとね、まあ乗る機会なかったんで、
うん。
わかんないですけど、移動中に車の中から、あの、一回だけ車両見たんですけどね。
はい、あ、はいはい。
ね、二両編成でしたね。
ちっちゃ。
うん。これちっちゃいですよ。
二両か。
ってなかなか見なくないですか？
二両、そんな見ないですね。
ね、うん。ちょっとね、感動しました。
でも、そうですね。あ、二両だってなります。
振られるみたいなんですよ。
二両ですもんね、
うん。いいですね、二両っていうのは。
うん。ちょっと可愛らしい。
可愛らしい。そうなんですよ。
うん。
3日間で1回だけ、その、電車に似た何らかの車両を見ましたけどね。
うん。はい。汽車ですね。
またね、面白いことにあの、
はい。
駅の、こう、なんていうんですか、こちらで言う、うん、スイカとかパスも、
ああ、はい、はい。
あるじゃないですか。
うん。
あれがね、つい最近までなかったらしいんですよ。
あ、なかった？
ええ、うん。あの、紙の切符なのかな？
はい。
おそらく。
え？
で、改札通すと丸いパンチ穴が開くみたいな。
うん、あはい。
タイプ。しかなかったって
聞いた。しかなかった。
ええ。で、なんか、最近になってから、
はい。
あの、電子決済の、支払いに対応したらしいんですけど。あ、
そうなんですね。
ええ。それ、ヤドロクさんの奥様から聞いた話なんですけど。
はい。
なんか、ただね、あの、スイカとかパスモとか、こちらのああいうやつは、
うん。
使えない独自の企画の何か。
え、独自企画なんですか？
ええ。だ向こうだと、関西だとイコカとかありましたよね、ね、確か。
ありますね。
うん。ああいうのもなんか使えないらしくて。なので、あの、徳島から出れないって言ってましたよ。う
ん、なんで
わかんないですけど、ちょっとどういう路線走ってるかわかんないですけど、徳島で乗ったら、徳島で降りなきゃいけないのかな、うん、他出ちゃうと降りれないんじゃないかな、使えないから。
そっか、決済できないのか。
うん、最後の決済がね、対応してない みたいな。
話
を聞きました。実際利用してないから本当かどうかわかんないですよ。
だとしたら、ちょっと不便ですね。
なんでちょっとね、うん、その利便性に難があるっていうような話はされていましたね。で、そもそもね、その電車みたいな形した乗り物を、現地の人あんまり使わないらしいんですよ。
は
い、あの、車なんだ。そうですか。移動が。
2両だしね。
そう、2両しかないから需要がないのかな。
需要がないから2両なんでしょうね。あ、じゃあ、あれか、鉄道網も、細かくこう、走ってたりしてないんでしょうね、ってことは。
そうですね。
そういうことですね。
単線がずっとまっすぐ通ってる感じ、
ああ、
もしかしたら。
あ、じゃあ、あんまり使わないかな、電車で行けるところ、電車じゃないか。電車じゃない、何らかの乗り物を。
そう、何らかの
乗り物を使って、じゃあ行けるところが少ないから、小回り効かないし。
そうそうそう、そうなんですよ。
じゃあ車ですね。
車になっちゃう。
なるほどね。
だから本当に、プレイ初日のシムシティみたいな感じ。
ああ、はい。はいはいはい。懐かしいですね。
バーンとまっすぐ引いてね。電車が往復ずっとしてるみたいな。
してますね、あれ。線路を作ると勝手に電車走り出すあれですね。私、あれ、鉄道だけの街作ったことあります。
あ、いいですね。
道路作らないで。はい。
なるほど。もう、全部、鉄道で移動してもらう。
そうです。はい。いいですね、渋滞が起きないんで。
あ、そうですね。
そうです。で、環境も悪化しないので。
はい。排ガス出ないですからね。はい、
そうなんですよ。そんな街を作ったことを思い出しました。
いいですね。いいですね。あれね、道路って維持費かかるからね。
そうなんですよ。
ケチるとね、道路荒れちゃうんでね。
そう。穴開いちゃうから。そうなんですよ。だから鉄道その点ね、いいんですよ。
あ、いい話ですね。
いい話。
いい話ですね。今ので思い出しましたよ。
あ、何ですか？
徳島のね、
うん。
道路がすごいデコボコなんですよ。
え、そうなの？
だからあれ、シムシティでケチってんのと一緒で、道路の予算足りないかもしれないですよ。
あ、でもそっか、そういうことですね。鉄道にあまり投資せずに、道路バーって作ったけど、道路を維持するお金がないみたいな。
その可能性を感じました。
ああ、そうですね。
もう車乗ってるとね、その振動がすごい来るんですよ。
はい。ああ、はいはいはい。
普通の公道走ってても。
うん。
デコボコはひどくて。
うん。
あんなに、なんていうか、揺れる道路っていうのは、ちょっと、こっちの都会の方ではね、
うん。
お目にかかったことないぐらい。
なるほど。
漏れなくデコボコみたいな、感じでしたね。
あ、そうなんですね。
じゃあ、あれですよ。
うん。
電波少年で、
うん。
大体出演者は、目隠しさせられて、
させられる。
どっか連れてかれるんじゃないですか。
あ、ありましたね。
あれ、徳島だったら、
うん。
わかりますね。
あ、ここは徳島だぞと、この揺れは。
このデコボコのところは。
この揺れは知ってるぞ、つって。あ、そんなに、ガタガタなんですか？
ガタガタでしたね。これが、やっぱ一つの徳島の見どころじゃないかと思いますよ。
見どころなのか。ああ、でもそうなんですね。そっか。いや、車社会だからね、道路をね、しっかり整備して、
欲しいことありますけどね。
とは思うんですけどね。
今までこのね、長々と話してきましたけど、
はい、
全部ヤドロクさんに車で連れてってもらってますから。
全部ですよね。
車ないともう成り立たないですね、観光
は。でもそっか、そうですね。ただ、こう、ふわっと観光に、ポンと行って、じゃあ、電車じゃないけど、電車でも乗ってとか、地下鉄でとか、バスでとかっていうのはあんまり、期待できないってことですね。
あ、そうなんですよ。だから、京都、大阪とか、福岡とか、ああいうところの観光だったら、大体ね、電車なり地下鉄発達してるんで、
はい。
それでおまかに行きたいとこは、大体行ける感じじゃないですか。
まあ行けますよね。
それがないので、本当にもう、車か歩くかしかないですね。
ああ、大変だ、それは。
歩くとちょっときついので、
いや、大変そうですよ。
まあ、実質車一択っていう感じになりますね。
そうですね。じゃあやっぱレンタカーとかでも借りないと。
とダメですね。
ダメでしょうね。
ちなみに空港からレンタカーのお店までも。
はい。
ちょっと歩いていくには厳しいぐらいの距離は。
ちょっといね、なんでそんな設定になってんのか。
知ったよ。
もしかしてよ。
一回タクシーでレンタカー屋まで行くとかかもしれないですね。
もうなんだよ。もう、初めからレンタカーを使わせてくれ。
どうですよ。行きたくなってきました、徳島。
いやー、ちょっとね、途中まではね、あ、いいかもしれないなと思ってたんですけどね、移動きつそうだなって。
きついんですよ。
と思っちゃいましたね。
車、運転するのは好きな人とかだったらいいかもしれない
ですけど。まあね、そうですね。久しく運転してないんでね。
私もしてないんでね。
うん。
これはなかなか、
そうなん
です。人選びますね、行ける人。
ちょっと怖いですね。うん
そうなんですよね、
うん。
で、いよいよ最後の方ですけどね。
はい。
もう一個、ヤトロクさんおすすめの、お店ですね。うんはい、こちらに、ちょっと立ち寄って、旅行の方がね、終盤になっていくんですけど、うんクエイルコーヒーさんっていうね、コーヒーショップなのかな、うん、
はい。
あるんですけど、これもね、たびたびヤトロクさんが番組の中でね、紹介されてる店だったんですけど、うん、
はい。
まあ場所私知らないんで、もうね、乗せてもらって、連れてってもらうだけだったんですけど、
うん、
周りに何にもない田んぼとかずっと走ったりしてるんですよ。
はい。
で、突然ね、
うん。
道外れて田んぼに突っ込んでったんですよ。
怖い怖い怖い怖い怖い。
おーっと思って。
怖い怖い。
何何何って思って。
うん。
したら、車止まって着いたんですよ。はい。着いたんだと思って、何これ、はい、って思ったら、
うん。
田んぼの真ん中に、うん、ポツンと6畳ぐらいの広さのちっちゃな小屋が建ってて、
はい。はい、
それがコーヒー屋さんだったんですよ。
そうなの？
びっくりしまして。
あ、そんな感じなんですね。ちっちゃいですね。
ちっちゃい、あの、あれですよ、ドラゴンボールの、カメハウス。
あ、ちっちゃい。
あんな感じですよ。
あ、それは小さいですね。
わ、すごい、こんなお店あるんだと思って、
ね。でも面白いですね。
すごかったですね。
うんうん、
そこでもね、何か、何かしらが入ったコーヒーをやっぱいただきまして。
また何かしらが入ったコーヒー、
ちょっとね、何が入ったのか思い出せないんですけどね。
何だったんだろうね。
何かしらの、あの、植物の実ですね。
あ、その実、実なんだね。
うん。が入って、でね、はい、あの、炭酸が入ってるんですよ。
あ、炭酸？
なんていうんですか、コーヒーソーダ、うん、なんていうんですか、
ね、はいはいはい。
スパークリングコーヒーっていうんですか、
なんでしょうね。
なんかね、
うん、
ちょっとあまり聞かない飲み物だったんですけどね。
珍しいですね、
うん。うん。まあ美味しかったですよ、でも。
あ、良かったです、ね。
非常に香ばしくてね。
うん。
また暑かったんでね、アイスコーヒーが非常に、喉越しが良くて。
いいですね、暑い時にね、飲むアイスコーヒーってのはね。たまらんですよ。
本当に。
うん、
こっちであんまりそういう小型、超小型店舗って見ないですよね。
あんまないですかね。建
物自体がもう独立して小さいっていうのは。
うん、そうですね、うん。
たこ焼き屋さんとかね、ビルの一角に曲がりしてるのはありますけど、う
んねうん。まあどうしてもやっぱ、なんかの一角になっちゃいますね。ねそういうちっちゃいお店、こっちにあっても。
そうですよね。なんだろう。まあこっちでそういう建物を見るとしたら、
うん、
ちょっと大きい公園のトイレとかですね。
ああサイズ的には
でもそう。サイズ的ですよ。
サイズ的なことですよね。
サイズ的には。
サイズ的なことです
ね。それぐらいのサイズ感の独立した建物のお店っていう。
うん。
感じでしたけどね、
うん。
いや、すごいね、おすすめなんでね、ぜひって言いたいところなんですけど。
うん。
とにかく行くの大変ですよ。
大変そうなんですよ。
そうなんですよ。あれだ、もう宿六さん行って連れてってくれたから行けたもんでね。
はい。
あれ、ちょっと一人で行けって言われたら、多分無理ですね。
ちょっと大変ですね。
辿り着けないですね。
うん。
道も覚えてないし。
迷っちゃいそうです
ね。いや、迷っちゃいますね、うん。田んぼ突っ込んじゃいますね、下手したら。
本当に、もう、それはもう事故ですね。
まあ、ちょっとした事故ですけどね。
うん。
そんなわけでね、はい、
うん。
3日間にね、かけて、
うん。
もう車であっちこっち行ってもらいまして、
はい。
おそらくタクシーだったら30万以上かかってると思いますね。
ああ、でもそっか、そうですね。もしタクシーで全部行ったら。
相当朝から晩まで。
そっか、ずっと、
ずっとなりましたね、うん
はい。
いや、ありがたいですよ、本当に。
ありがたいですね、本当に。
ガソリン代も高速代もね、もう一切払わずに。
あ、そうなんですか。
ただ乗りですから、うん。
あ、すごいですね。
ありがたいことですよ、本当に。
いや、ありがたいことですよ、これは。当然、ヤドロクさんだってね、誰にでもそうするわけじゃないでしょ
う、ね。それそうですよね。うん、損しちゃいますから。
そうですね。 もうちゃんと、もかまたりさんと関係性があってるんですからね、これはね。
でも多分そうなってるんでね。
そうですよね。
ことでね。そういう面倒見ていただきまして。
ありがたい。誰か、じゃあ俺もってはいかないですからね。
あ、そうですね。ダチョウクラブみたいに俺もって言った
ら、ね。俺もつって。
ダメです。
いかないですから、
ね。
そこはね、間違えちゃいけないですよね。
全くですよ。
いや、でもよかったですね。
で、最後帰る前に、西の駅も一回寄って、はい、お土産を、買って帰りましょう、
ね。いいじゃないですか。
ね、行ったんですけど、
はい、
店閉まってましてね。
あれそうなんですか、
16時半ぐらい着いたら閉まって、
早い。早い。
自動ドア、前立っても開かないから変だなと思って、なんか暗いしなと思ったら、張り紙しだって16時閉店って書いてあったんですよ。
早いよ。
早いんですよね。
あ、そんなに早く閉まっちゃうんですね。
初日のとんかつ屋もそうですけど、みんな早く上がるんですね、徳島の方は。
もう、早く帰りたいのかな、みんな。
気持ちはわかりますね、でも。
まあね、気持ちはわかりますね。
それぐらいで帰るのは普通だったら、結構いいですよね。
まあ、
働きやすいっていうかね。変に残業させられなくて、
そうですね、
早く帰れるっていうね。
でも16時はちょっと早い気がするな。
まあ仕事終わって帰りに行ってこうとしたらもうやってないっていう、
もうやってないですもんね。
ことですからね。
そうですね。そっか。じゃあお土産とかは特に買えず。
お土産はね、1回目に、道の駅に行った時に、
はい、
ある程度買って、
あ、そうだったんです
ね。もうありますので。う
ん、あ、はい、はい。
やけいちゃんさんの分のお土産もあります。
あ、本当ですか？
あります。
あ、嬉しい。ありがとうございます。
もう買ってありますから。
はい、あ、本当ですか？やった。
ただね、なんだろう、時間経っちゃって何買ったか今思い出せないんですけど。う
ん、そうなんですね。
まあ何かしら口に入れるもんです。
あ、そうですか。ありがとうございます。
何らかの食品ですんで。
そうです
か。ちょっと近々お会いすると思うんでね。
そうですね。
その時に私 しますんで、
ね、楽しみに。ありがとうございます。
はい。していただければと思います。
はい。楽しみにしてます。
はい。そんなわけで、長々とね、話しました。徳島スペシャル。はい、
そうですね。
ようやく、一通りの旅が終わりましたよ。
お疲れ様でございました。
もう疲れたでしょ、皆さんもね。こんなに聞かされてね。
そうですかね。
ね。でも徳島に興味がこれで湧いたりしないですかね。
するんじゃないですかね。
ね、
結構いろんなところね、回ってらっしゃいましたし。
見どころがすごいいっぱいありますからね。
そうですね。いいと思いますよ。
明日で何とかなれば。
はい。
面白いと思いますね。
そうですね、そこですね。まあ言ってみればそこだけですからね、クリア
し、そこクリアできれば、これはね、面白いですよ、もう。すごい道を走りますから。
って考えればね。運転が好きな人とか誘っていくとかね。
あ、そうですね。
うん。
我々しないですけどね。
そうですね。
我々は、まあ、独自ではいけないという。
ちょっとね、厳しい。
ことですけどね。
感じにはなっちゃいますけど。まあ、ご興味のある方、ね、行っていただきたいなと思います。
いや、いいですよ。特にやっぱ、こう、都心に住んでる方に行ってほしいですね。
うん。
もう帰ってきた時の安心感すごいですよ。
まあ、そっち。
人がいっぱいいて、
建物があ
って、家の前のコンビニ行った時のもうね、涙に出そうになるような安心感。
便利さですね。
そうなんですよ。そういうのも普段ね、あんまりもう感じないですから、当たり前にあるからね。
確かに。
そういうなんか普段日常のありがたみを、まあね、再確認するっていう、そういう旅ができる。
徳島。
行けたら行ってください。
行けたら行きます。
はい。
はい。
じゃあそんなところで、旅行の話はこの辺でですね。ちょっとだけお知らせということでですね。
はい。
今回徳島旅行で大変お世話になりました。ヤドロクさんが、はい、運営してます、ポッドキャスト番組、黙れヤドロクというね、
はい、
番組ございまして。
ございますね。
こちらでですね、音楽のイベントをこれを用意しているというのはね、
はい、
今回、本当に痛かったことですよ。
そうですね。本当に痛かったこと。
前置き1時間ぐらいやりました
けど。前置きが超長いんですけどね。そうなると。
で、今回ね、3回目ですね。ヤドフェスというね、音楽、ライブ配信イベントございまして、サブタイトルがサマージャンボリーとね、つ、はい、いておりますので、はい、夏にやるというイベントですね、これが。
そうですね。
はい。開催日時が、 2026年7月4日土曜日。
はい。
夜19時スタート。
うん。
何時に終わるかわかりません。
ああ、これ気になりますね。
気になりますね。
前回がすごかったですからね。
そうなんですよ。前回なんと6時間半。
うん。
長い長い生放送。
うん。
もう、あれですよ、ね。途中でエコノミー症候群で倒れた人は何人かいたっていうぐらいね。
恐ろしい。
長い、ライブ配信になりましたけどもね。今回もね、もう来た曲全部、
はい、
流しますという気持ちではいますと。
うん、
いうことでですね。
うんうん、
内容として、リスナーの方から、歌詞ですね、
うん。
歌ですね。歌の詩の部分ですね。
はい、
これを書いて送ってもらってですね。
うん、
これを、AI で、江戸六さんが、この歌詞の内容だからこうしようと思ってね、
はい、
テイストを決めて、うん、歌付きの楽曲をね出力しますんで、
はい、
それを、とにかくもう応募来た数だけ全部流すと、
うん、
いうことで曲が多くなると、時間も長くなるという、
はい、まあそうですね、
そういう、イベントをやってまして、今日、これ配信してるのが、6月の11日でしたっけね、
11ですね、
ですね、はい、で、歌詞がもう募集は始まっていまして、20日までですね、6月20日土曜日までが募集期間となっていますので、はい、
うん、
こちらの番組の、概要欄にもですね、番組の、概要の記事と、あと、歌詞を応募するフォームですね。
そうですね。
URL を、貼っておきますのでですね、
はい、
今からでも間に合いますね。
間に合います。
間に合いますので。
間に合います。
歌詞を書いて、送って、
はい、
ライブで曲を聴いて、
うん、
こんなになったんだ。感動していただければと思います。
うん。こういう風にしてくるんだ、みたいな驚きがありますね。
うん。
うん。あれはね、結構楽しいんですよ。
体験できないですよね。
う
ん、
そうですね。うん。歌詞を書くってことがない、ね。
そうなんですよ。
またね。
まあ、なんか、バンドやっててね。曲作ってるとか、
うん、はいはいはい。
まあそもそも、職業が松本隆とかね。
うん、職業が。
そういう人だったらね、
そうですね、
日常的に書くかもしれないですけど。
まあそれはそうなんでしょう。
まあ一般の人は書かないですからね。
まあね、書かないですから。私もね、このイベントで初めて、
はい、
書いてますけども。
そうですね。一回目からもうね、会員証で書いていただいてます。
書いております。
はい、
なんで今回も書かせていただきます。はい、
もうね、いい歌詞が、届いて。
ああ、もうね。
ないです、
うん、届いてます、ね。私はまだ今直してたもんなって。
いやいや、送れてないですけど。出してないですけど。
この後送ろうと思ってます、
ね。この後送ろうと思ってるんですけどね。
はい、はい、大丈夫です。送ります。
大丈夫です、
はい。
今回どんな歌詞になりそうですか、
うん、最初のは、本当に内容のない軽いものを。
あれ、鼻毛温度ですね。一曲目
が、そうですね、鼻毛抜いたらくしゃみが出るっていう。
そうですね、
どうでもいいのを送りまして。
はい、
で、その次がですね、ちょっとですね、もうちょっとなんか、内容があった方がいいかなと思って書いたら、ちょっと重苦しくなりまして。
あれ、不思議
ですね。不思議じゃないですね。おきびですね。
おきびですね。
おきびですね。不審火はダメなんですよ。
ちょっと危ないです。
ね、そうなんですね。まあ、ちょっとね、重々しい内容になってしまったのと、あとちょっと歌詞っぽくないなっていうのがありましたんで、
ね。かなりっぽい感じ、ね。
そうですね。
ね、
2巻になってて、もうちょっと歌詞っぽくできないかなと。
あ、うん、なるほど。
思いまして。
じゃあ3作目はまた、
ええ。
過去 2作品とは違った、ね。
ちょっと違う感じになってると思います。はい。
楽しみですね、
はい。うん。内容はあるような内容なぐらいの、感じになってます。
それぐらいの方が、歌詞はいいですよね。歌詞っぽい感じしますよ。
うん、そうですよ。そんな感じになってます。
なるほど。私の方は、
はい、
ほぼほぼ出来上がっていますよ。
おー、
出来上がってるけど、やっぱりあれですよ、
はいは
い。ちょっとここ変えたいな、みたいな。
うん、ああ、なるほど。
そういうやつで、
うん、
うじうじしてますよ。
今調整してるんですね。
調整中ですね。
うん、
一作目が、健康診断だった。
あれ良かったですね。
で、二作目が、奥さんとデートしてるような感じの、
うん、
熱動話。
まあ、あれも良かったですね、
で、今回ですね。
そうですよ、
うん。今回はちょっと抽象的な感じの方がいいかなと思って。
はいはいはい。
私も同じくあんまり内容があるようなないような
おお。
なんかちょっとぼやけた感じの。
あ、そうなんですね。
ものにしようかなと。
はい。
前回、実は3曲も作ったんですよ。
作
ってなかったらまずいなっていうんで。
そうですね。出してましたね。
偽名使って、
ありましたね。
自分の名前じゃない、何でしたっけ、侍コーチみたいな名前で出してまして。
はい。
なんで、ちょっとそれとも被んないようなテイストにしたいな。
そうなんですね。
ということで、鋭意制作中ですけどもね。
はい。
他の方ももうね、何曲か応募は来てますんで。
おお。
また面白い、ね、フェスになるんじゃないかなと。
はい、楽しみですね。
今から期待してますんでね。
いやー、本当ですよ。
ぜひ、7月4日土曜日、19時から。黙れ宿るくという番組をやりますんでね。
そうですね。
これも番組の、URL をね、ちょっと概要欄に貼っときますからね。
貼っときましょう。
はい。チャンネル登録して、待っていただければと思います。
そうですね。はい。ご期待ですよ。
はい。そんなわけで、ついに、1時間が経過しました。
そうですね。
今日はもう長くなっちゃいましたね。
まあまあいいじゃないですか。
珍しく、こんな長く話したのね、前半で。
まあいいじゃないですかね。
もうちょっと今回はね、編集大変なんで、多分ノーカットで垂れ流すと思います。
本当ですか。した。
これはちょっとね、大変なんで、聞いてるのは。飛ばし飛ばし聞いてくださいということで。
はい。
じゃあ、後半ね。
はい。
お便り行きましょうかね。
そうですね。
サクッと。
はい。
じゃあ、お便り前の CM をお聞きください。
はい、CM です。
ヤドフェス2026サマージャンボリー。7月4日19時より、スタンド FM、黙れヤドロクと、YouTube にて同時ライブ配信決定。6月1日から6月20日まで、歌詞を募集中。あなたの歌詞か？夏の夜を彩ります。
蒲田文化センター。突然ですが、生きていると何もかも嫌になってしまうことありませんか？
そりゃ長年生きていればそういう時もありますよ。
そんな時に便利なのがこのファーリセットコンピューター、略してファリコンです。
ファリコンですか？いや、どう見てもあの家庭用ゲーム機じゃないですか。
ここに四角いえんじ色のボタンがありますよね。
ええ、とても馴染み深いボタンですね。
このボタンを押すと、遠い過去から今までの人生、すべてをリセットしてくれるんです。
いろいろと危険な匂いがしますけど、本当に大丈夫なんですか？
案ずるより押すが易し。思い切り押しちゃってください。
わかりました。ちょっと怖いですけど、押しますよ。
では後半のお便り行きましょう。
はい、ラジオネームよしこさんからいただいております。ちょっと聞いてほしい話です。やけいちゃんさんもかまたりさん、こんばんは。このテアンデーホリデーはいつも社内で聞いているのですが、私も弱い50に入ったせいか、はたまた軽自動車の特性なのかと、普段音楽をかけている時よりもちょっと声が聞き取れないので、テアホリを聞くときは音声を少し大きくして聞いています。ある日、車内でひとしきり笑いながら帰宅し、自宅の車庫の扉を開けるためにエンジンをかけたまま車を降りてドアを閉めると、車内の音が外まで聞こえていることに気づきました。もしかしたらご近所にずっと手あほりの音声が響いていたかもしれないと思うと恥ずかしくなったのですが、いや、これはこんなに面白い番組があるんだよという広報活動だと思い直し、それ以降も気にせず、テアホリを聞くときは音を大きくして聞いています。これからも楽しみにしていますので、健康には気をつけてください。とのことです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ね、何回か送っていただいてますね。
うん、そうですね。
ね。
ありがとうございます。
ありがたいですよ。前にもこういう話ありませんでした。
ありましたっけ？
なんか会社で、
あ、そうだ。そうだ。うっかり、
ね。ね、流していただいたっていう。
そうそうそう。ブルートゥースのイヤホンの接続が切れて、
そうあれ良かったですね。
あれ音声がバーって流れちゃったっていう。
今回は屋外で流していただいたということで、
ありがたいですね。
ありがたいですよ、これはもうね。
そうですね。これからもどんどんね、広報していただきたいなと思いますよ。
そうですよね。何人かこれで、リスナー増えたかもしれないですからね。
そうですね。確かにですね。Spotify のフォロワー数ちょっと増えま
若
す
干
ね。
ね、若干増えましたね。
若干増えたんで、これの効果かもしれないで
かも
す
しれないですよ、これは。
なので、これからもね、ぜひ、続けていただきたいなと思いますよ。
何の回が流れたんですかね、ご近所に。
ああそうですね。ずっと笑ってたって言ってますからね。
どうですかね。焼け石さんの落語は流れたりしないですかね。
ああ。落語番組だと思われ
る、ね。思われるですね。
したら。うん。そうですね。
それだと困っちゃいますよね。
そうですね。
落語やんねえじゃねえか
って。ね。どうなってんだ、話違うじゃねえか。
毎週やんじゃねえのかって言われるとね。
誰もそんなこと言ってないの、
ね、言ってないですよね。それ言ってないですよね。当たり前じゃないですかね。
そうね。本当に。毎週なんかできないよ。
できないです、できないですよ。
できない、大変ですから。
大変です。そのことは
今も、今も一生懸命一個覚えてるとこですか。
あ、そうです、そうです。今思い出しましたよね。
そうです、そうです。そうなんです。
一歩目、ね、控えてますから。
三分の一か半分ぐらい入りましたから、
ね。あ、すごいですね。じゃあ先に半分だけやりますか。
つって。違うんですよ。講談じゃないんで。
続きは次回。
分けちゃダメなんです。
分けない
です、ね。ここからが面白いところなんですが、じゃないんですよ。そういうわけにはいかないんで、ちゃんと覚えてからやらせてください。
ありがたい。ありがたいですね。
お願いします。お願いします。
それはまた楽しみにしてますので。
そうですね。はい。頑張りたいと思います。うん、
そうですね。この点に関しては、
うん、
あとは、気になるところは特にはないですかね。
まあ、あれですかね。もうちょっとで50とかになりますけど、まあ、人が何言ってるかっていうのはだんだん聞き取れなくなってくるのかなっていうちょっと心配はしましたね。
ああ、これね、
うん。
これ番組の音声のボリュームの問題なのか、よしこさんの耳の年齢の問題なのか。
音楽をかけてる時よりも大きくしたくなるわけですよね。
うん、ああ、そうですね。
うん。
ボリュームなのかな、やっぱり。
ボリュームなのかな。
どうなんですかね。結構この音量って難しいもので、どれぐらいが適切なのかっていうのが。
うん、確かに。
あの、YouTube とかいろんなの見てると、
はい。
極端に、音量が低いやつありません？
あります。
で、それに合わせてボリューム上げて、
う
ん、
そう。
その回終わって次の見たらすげえ大きな音になっちゃったみたいな。
わーってびっくりするやつ。
ああいうのがあるからね。どうなんですかね。もうちょっと大きくして流した方がいいのかっていうのは。
どうなんでしょう。私はそんなに気にならないですけどね。とりあえずは。
毎回、もう、初回からずっとね、同じ、レベルに全部、調整はして出してるんで。
はいはいはい。
これだけを聞いてれば、他の回聞いても、音量は変えなくても大丈夫。う
ん、はい。
なので、もう、ボリュームをね、最適な、状態で、この手アフリを聞けるように、セットしていただいて、うん、
はい。
で、もう手アフリ以外を聞かないと。
あ、もう、ずっと手アンデフォリデだけを聞き続けるっていう。
そうするとね、音のバランスこう一定で聞けますんで。
あ、そうですね。
ぜひそれでちょっとね、試してみていただけ
いいですね。再生数が伸びますね。
伸びた。ありがたいですよね。
ありがたいですね、はい。広報活動までしていただく
そう
わけですよ。
もうね。
さらに。
なんだったらもう窓全部ね、開けたまま常に、ね。
全開で。
聞き流していただければと。
いや、ありがたいですけどね。
ありがたいですね。
ここまでしていただけるのであれば。
そうなんですよ。
うん、
もうボンネットの上にスピーカーとかね、積んで、そこから流していただいてもね、
うん。もうね、なんか違ってきてるんですよ。もう、なんかもうね、もう話が違ってきてるんですよ。もう完全に外に向かってやってるんですよ、それはもう。
番組名を連呼してね。
選挙みたいになってから。
選挙みたいな。
選挙カーみたいな
感じで。
いや、選挙カーもうるさいですからね、あれね。
そうなんですよ、あれね。なんか法律で禁止できないですかね、選挙カーって。
なんでしょうね。他に手段ないのかなって。ねえ。
逆効果な気がしません、あれ。
あれね、うるさいからね。
うるさい
から。朝の8時ぐらいから。
そう。
やってますよね。
眠いのに起こされるみたいなね。
そう。私、夜勤なんでね。
これから寝ようっていう。
時に。そう、打ち返ってきてるんですよ。
ね、
いや、 ってたりするわけですよ。朝からね、午前中とかやってたりする。うるさいなってなるからね。
うん、
ちょっとね、逆効果ですね、私に対しては、ね。
うん、
少なく
て。そういう人多いと思いますけどね。
うん、ね。なんか難しいのかな、どうなんでしょうね。
そうなるとこれあれですね。車から、外に漏らすっていうのは逆効果になってる可能性もあるんですよ。
そうなってくると、
なんてことだ。なんだこの番組がうるさいな、つって。
なんてことだ。いや、大丈夫です。
大丈夫ですよね。
我々の配信は面白いですから。
そうですよね。
大丈夫
です。名前連呼してるわけじゃないですけど、こっちはね。
じゃないですか。ちゃんと内容です。そう。名前以外のことを言ってます。
内容は大したことはないけども、名前以外のことも喋ってるから。
大丈夫。大したことはないです。
大したことないです。間違いない。
確かに大したことはないです。はい。
それはもう認めますよね。
間違いないです。それ。ただ、面白いです。
大丈夫。面白いです。
面白いです。
面白いと本人たちは思ってます。
思ってます。はい。少なくとも、思ってます。はい。そうですね。まあ、お便りいただけてますから。
そうなんですよ。お便り
大丈夫だと思いますよ。
もうね、大人気番組と自称しますよ。
そうです。大人気です。私たち。
大人気です。私たち
の人たちは。大人気です。
いやー、じゃあ、虚しくなってきたんで、まとまりましたかね、これで。
そうですね、まとまりましたね。じゃあ、いつもの読ませていただきます。
はい。
番組は過去の配信を含め、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube などでお聞きいただけます。番組への高評価、いいね、チャンネル登録などしていただいたり、ハッシュタグ、テアホリ、テアはひらがな、ホリはカタカナをつけて、SNS などでご感想など、つぶやいていただけますと、大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。また、スタンド FM 公式アカウント並びに、X ブルースカイ公式アカウントにて番組に関するお知らせを随時行っておりますので、こちらもフォローしていただければ幸いですということで、いかがでしたでしょうか。
はい。ヤドフェス2026サマージャンボリー、まだまだ歌詞を募集しておりますので、
はい。
今回のこの配信をきっかけに、もしね、知ったという方もね、
うん、
軽い気持ちでね、
え、
いいので、はい、ちょっと書いてみようかなと思ったので、ぜひ、気軽に応募してほしいなと。
はい。
そんな風に思うわけでございます。
はい。
過去最長かもしれないぐらい長く喋りましたんでね。
お疲れですね。
ちょっと酸素が薄くなってきたなと思うんで。
はい。
そろそろ終わろうかと思いますけど、
大丈夫です。
ちょっと水飲みたくなっちゃって、ね、水も
ありがとうございます、本当に。
ちょっと水飲んでまた来週、続きやりますんで。
そうですね。
じゃあ、また来週お会いしましょう。さよなら。
はい、また来週。